社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後一番最初に、ご入社なさったのがアビームコンサルティングで合ってますでしょうか。
はい、アビームコンサルティングです、
いわゆる外資系だと思うんですけども、はい、こちらは現地ですか、それとも日本ですか。
日本ですね。もう帰国してから、就職活動しようっていうのを決めて、最初は帰国して1年ぐらいは日本のことを知りたいな、日本をちょっと旅したいなって思ってたんですけど、まあ、結果はしなかったんですけど、なんでかというと海外に生活してた時に割とやっぱ日本の質問されるんですけど答えられないことも多いなと、特に行ったことがない地域が私は多くて、中学までいて高校と大学と海外に行ってるんで、ほとんどなんか割とこう、まあ、関東近辺しか行ったことがない、もしくは少しこう北海道行ったかなとかですねぐらいだったので、日本をもう少し見て回りたいなと思ってたんですけど、すぐ飽きてしまって、帰国してからやっぱり就職しようと思ってですね、就職活動して、で3つほど選ばせてもらって、ただもう帰ってきて確か帰国したのは8月か9月ぐらいで、就職活動を9月の間にしようと思って急遽し始めたんですけど、もう終わってるじゃないですか。なのでまだやっていたところか、直接代表電話電話してですね、このアビームコンサルティングさんもそうですけど、代表電話電話してエントリーが終了ってなってたんですけど、先日帰国したばっかりで、ぜひ面接など受けさせてもらえますかっていうのを連絡してですね、私多分取った方がいいと思うんですみたいなのを電話して、で OK というのを言っていただいて面接させていただいたりっていうのを、当時なんでエントリー全部終わって、まあ、でも諦めずに聞いてみようっていうので、諦めずに聞いてですね、よかったなと思うんですけど、そこでいくつかの方向性を考えた時に、社会人って何やるかも全然分からなかったですし、当時まだ周りもインターンしてる人も少なくてですね、社会人って何なんだろう、全然分かんないな、とにかくどっかに入らさせていただいて学べばいいのかなぐらいの感覚でいたんですよね。でその中でまあ、おじに相談する機会があって、おじと話をしたら、おじがその IT 系の会社に入ってたんで話をしたら、やっぱり、まあ、サトシ君、私サトシって下の名前言うんですけど、サトシ君の考えてるテクノロジーはこれからいいと思うから、何かテクノロジーを活用したものがいいんじゃないのというのを聞いてですね、でテクノロジー活用してて、かつ、まあ、本当に社会のことがわからないし、自分の正直、例えば今面接でなんか将来のキャリアどういうふうに考えてますかとか偉そうに聞いてますけど、当時の私はもうキャリアのキャの字もないというかですね、何やったらいいんだろうかというのも分からなかったので、一番学べそうで、かつ一番その汎用的なスキルですね、自分がロジカルシンキングとか会議を回すファシリテーションだとかですね、で当時まだ絶対に起業しようとか社長っていうのはイメージしてなかったですけども、ただ何かリーダーでリーダーシップを発揮できる立場にはなりたいなっていうのを、思っていた時に、まあ、性格がすごい緊張しいで、仲間内でいる時にはこう溶け込んでるんですけど、人前に出ると緊張しいでして、で海外でも例えば英語の発表とかをする時にカンペを持ってっても緊張して手が震えて、もう読めずになんかそのまま真っ白になって数秒ぼーっとしちゃってて、みんなにクスクスって笑われて恥ずかしい思いをした経験とかを持っていてですね、でもこれじゃあ自分のリーダーのイメージってなんか人前で講義講演したりですとか演説みたいなことをしていてこうかっこよくプレゼンテーションしているってイメージがあるにもかかわらず、自分はそういうことができないなと思っていて、であればなんかプレゼンテーションも含めていろんな経験ができる、汎用的な経験ができて少しでも自分が成長できる場を選べたらいいなっていうのを考えていて、コンサルティングファームが いいんじゃないかなっていうふうに最終思い立ったっていうのが経緯です。でその、アビムコンサルティング様はもともと外資のデロイトトマツコンサルティングというコンサルファームからエンロン事件という事件が会計の事件が起きたときに、各コンサルティングファームが会計ファームから独立しなきゃいけないという事例が生まれて独立したんですよね。なので私内定もらってたときは海外の外資のコンサルティングファームで内定もらったんですけども、内定開けて入社するタイミングでその事件が起きて独立したので、日本のコンサルティングファームとして独立した初めての年に入社をして、せっかくなんか外資のコンサルファームと思って入ったのに日本のコンサルティングファームになったぞと思ったんですけども、まあせっかくなので入ってから目的として自分がまず社会人のことを知る、社会人とは何かっていうのを自分が知る、でビジネスパーソンっていうのがどういうものなのかっていうのを自分の中で考えを持つっていうことと、まあ、ベースのスキルをアップするっていうことを目標に置いたので、最初はもう学ぼうと。でプロジェクトマネジメントって言われているコンサルタントになるとこうプロジェクトごとに動いていくので、そのプロジェクトマネージャーの仕事をするまではしっかりと学びたいなと思ってですね、とにかくそれをやるというのを決めて入社したのが最初です。なので実はそこからこう何歳までにどういうことをしてとか、私はあまりそういうふうに目標設定するタイプではなくて、自分がこういう経験を経てこういう状態に至ったら、もしかしたら次のことをするっていうような考え方をしてたので、プロジェクトマネジメントを自分の中でしっかりと身につけて、ファシリテーション、ロジカルシンキングですとか、当初最初に思ったこのスキルを自分の中でしっかりと身につけて受けたって感じたら次のことも考え始めようかなぐらい思っていたんですよね。で、それにどれぐらいの時間がかかるのかどうかっていうのは人それぞれだと思うんですけども、やっぱりそのどうしても私は多分その次元爆弾的に時間を目標にしてしまうと非常に焦ってしまいますし、常に 100% 以上で自分が成長に対して努力するっていうことさえすれば別にその焦る必要はないんじゃないかなというふうに思っていて、最短で常に学んでますし、っていうのを考えて次元爆弾的な目標じゃなくてこういう状態に至るっていうのを目標にしてスタートしてですね、必死に結構学ばせていただいて、とにかく仕事してたっていうのが最初 の特に20代の時は徹底的に仕事して、まあ、学ぶのが遅かったのか、結局まあ10年弱ぐらいですね、ずっとプロジェクトマネジメントまで学ばせてもらうところまでは、在籍させていただいていました。
なるほど、ありがとうございます。ちょっと前のその、就職のところに戻りますが、はい、割と代表電話に普通に電話する人や飛び込みの受付に行く人ってかなり日本人ではレアな存在だと思うんですけども、
そうですね、
割とやっぱり根性もあられるということでいらっしゃいますね。
そうですね、いや根性あると思います。気合は入ってると思います。何かをやるって決めた時には、自分はやりきりたいなと思いますし、やりきるための道が見えたらあとはまあ自分が歯を食いしばってやればいいと思うんで、その時は、今からこう就職活動する、で、どこかの会社に内定をいただくっていうことを決めた以上は自分が決めたので、あとはもう手段を考えるしかないっていう中で、手段の一つがそこだったのでやりました。
はい、まあ、社長様らしい社長様という感じがいたしますが、
そうですか。いやいや、とんでもない。
アビムコンサルティングでの思い出なんて何かございますでしょうか。
いや、でも本当たくさんありますね。いろんなことを学ばせていただきましたし、先輩にもいろんなことを教えてもらって、今のやっぱりプロフェッショナリズム、まあ、全員の人が持ってると思いますけど、一人一人のビジネスに対する自分のプロフェッショナリズム、自分がどういうビジネスパーソンでありたいかですとか、そういったものってやっぱり最初の数年間で培っていくことがその後も結構影響力が大きいんじゃないかなと思っていてですね、例えばいろんなこと先輩に教えてもらいましたけれども、一つは、1の365条の話っていうのを先輩に教わって、これも未だに意識してるんですけども、先輩が今日の自分が1で、今日何か 1% でいいので気づきを得て、自分が 1% でいいから成長した場合に明日は 1.01 になると、 1% 増えるので、でそれが毎日 続いていくと 1% ずつ成長していったら1年後は365乗、1の365乗って大体37になるんですけど、1の自分が1年後に37倍になると。で逆に 1% サボったら 0.99 の365乗なんで 0.03 になるよというのを当時先輩に話を聞いて、 0.03 になる自分と37倍になる自分とどっちがいいっていうのを言われてですね、いやもう絶対37倍がいいじゃないですかと、成長したいですよ僕はっていう話をして、でその後の先輩からの問いが未だにやっぱり自分の中ですごく大事だなと思ってるんですけど、じゃあ天野は37倍になりたいんだとしたら37倍になる自分を選ぶのは誰って言われてですね、あ自分だなと思ったんですよ。で先輩と話をした時にやっぱり気づきを与えてもらって、あ成長するかしないか、要は37倍になるのか 0.03 になるのかを選ぶのは自分で、決めるのは自分で、結局成長ってさせてもらうものじゃなくて自分がしていかないといけないし、いろんな体験経験も結局自分が手を挙げて取りに行くべきものなんだなっていうのを当時感じて、それ以来、今日の1日の 1% の成長は何かっていうのを自分がやっぱり意識できるようにさせてもらったなというふうに思っていてですね、やっぱり毎日の積み重ねで、例えばやっぱり私も気分があるんで、気分が上がったり下がったりして、下がってる自分の時ってやっぱりネガティブな思考になるんですけど、都度その時って結局 0.99 の自分になっちゃわないかというのを、まあ、自分に問いかけますし、その自分の時間ってすごくもったいないものなので、であれば発想を転換して少しでも何か学ぶ、もしくは、自分がポジティブであるようにしようっていうふうに、まあ、未だに思えているのはそういったところから気づきをもらったからかなっていうふうに思いますね。
なるほど、ありがとうございます。さすがビームコンサルティングさんと私が思ってますが、それさすがですね。その先輩のお話は大変素晴らしいお話ですが、はい、その後、楽天株式会社に転職なさってるんですが、これ転職のきっかけは何かございましたでしょうか。
そうですね、転職活動という形で実はあんまりやっていなくて、アビーム時代に、まあ、アビームの後半の時にですね、まあ、起業も一つの選択肢だなっていうのを考え始めて、まだそんなにはっきりと絶対起業だと思ったわけじゃないんですけど、仲間と話をしていて起業も面白そうだなっていうのを感じていてですね、でただ起業するんであれば自分が今まで得てきているある種そのスキルを振り返ると足りないものがいっぱいあるなっていうのを思ってですね、で起業に至るんだったらまず一個はプロジェクトマネジメントは、まあ、目標としてたのでやらせてもらっていて、で並行して何個もプロジェクトをマネージさせていただいたのでやってるんですけど、プロジェクトマネジメントってスタートが決まっていて、終わりの日も提出日が決まっていて、である種その使っていい予算も決まっていて、メンバーのリソース人員を使っていい人員も決まっていて、成果物も決まっているので、マイルストーンをしっかりと決めて、こう仲間と一緒にですね歩んでいけば、最終なんとか走り切って体力がゼロになったとしても成果物が出せればプロジェクトは成功だっていうプロジェクトマネジメントをしてきたんですけど、組織作りだなと、企業っていうのは組織作りっていうのってプロジェクトマネジメントと全く違うぞと。スタートはまあ決まるにしても終わりを決めてから会社を設立するわけじゃ絶対ないなと、当たり前ですけど、で人も増えていく、要は使っていいリソースが増えていく、使っていい予算も増えていくというのって、これまで自分があんまり意識してこなかった概念だなと。今まではどちらかというともうリソースがあってそれを目減りしていって最終にするという考え方だったので、あ真逆だな、どういうふうに考えたらいいんだろうっていうのが、まあ、分からなかったので、組織作りということをこう意識したかったというのが一つあってですね、でもう一つはコンサルタントって最初、まあ、いろんな会社ありますけど、アビーム様の場合はアナリストから入ってでコンサルタントになってシニアコンサルタントになってこう マネージャーになってシニアマネージャーになって役員になっていくっていう流れなんですけども、私マネージャーを当時やらせてもらっていた時に、 ただこの道がある種コンサルティングファームって決まってるので、全員からするとですね、あのメンバーの、私のメンバーのシニアコンサルタントとかコンサルタントのメンバーとかからすると、ある種あの例えるとあの魔法使いで、みんなで、私は上級魔法使いなんですよね。なのでみんなが使える魔法は私が使える、みんなが使えない魔法も私は使えるので、みんな私になりたい、上級魔法使いになりたいって思ってくれてるので、ついてきてくれるのは割と当たり前かもしれないなって思ってですね。でも一方でじゃあ組織ってなると、みんなが同じキャリアを歩むわけじゃないので、例えば一人は肉体派の戦士になりたいとかですね、魔法使いじゃなくて僧侶になりたいっていう人がいたりっていう、いろんなこう職業 になりたい、キャリアになりたいっていう人たちがいたときに、上級魔法使いだからってついてきてくれるかというと、きっとついてきてくれるわけじゃないよなって、すごくこう組織作りというか、まあ自分のリーダーシップにも疑問が出てきて、で、あのもう一つはグローバルでのビジネスの経験も、将来会社がグローバルな視点になったってですね、成長するためには必要だなっていうのを思った時に、ゼロから創業して、で特に一本の軸のビジネスを中心として、最終的に多角経営に持っていって世界でも戦える企業に育てている起業家の方って誰だろうって思ってですね、で何でかというと、起業して会社を、まあ、売却する方ですとか、そういった方も素晴らしいと思いますし、いらっしゃるんですけども、そういった方だと、起業してから、ある種ゼロ一をやっている、で一重、要はゼロ一と一重とまた十以上みたいなところってフェーズが大きく変わるんじゃないかなと思ってですね、なので創業から実業家に転身されるような、おそらく職業変わるぐらいの意識変革をなさったりも含めて、自分がこう変化していってですね、成長していっていると思うんですけども、経営者としても、まあ、そういった方の経営が見てみたいなというふうに思って、どなただろうなって考えた時に、まあ、楽天の三木谷さんが私は一番そのイメージに近いなというのを感じて、で転職活動というよりは、当時の飲み会で、あの私よく飲みに行くことが多いんで、当時もですね、飲み会の場で社外の方で、人材エージェントを立ち上げたばっかりの方がいらっしゃって、でその方と飲んでる時に、まあ、その話をしたんですよね。あの転職活動をするわけじゃないかもしれないけど、経験として得たいなって最近思ってるのはこういう経験なんですよねっていうような話をしていてたら、ある日その方から連絡があって、まあ、楽天さんで、グローバルの経験が得られて、かつそのゼロからチームを立ち上げて、三木谷さんに直接報告するようなチームのマネージャーを探してる、でまだ非公開の求人なんだけどどうですかっていうのをご相談を受けて、まあ、これはすごく自分がまさにこれだったらっていうのを言ってたものなのでいいなと思ってですね、手を挙げさせていただいて、楽天さんにあの最終 OK いただいたので入社させていただいたという経緯があります。で結構意識しているのが、コンサルティングファーム時代もすごくヘッドハンティングですとかそういったご連絡がたくさんいただいたんですけど、それってこう入ってくるお話なんですよね。どちらかというと最初から自分がどういう経験したいのか、どういうことを学びたいのかっていうのを能動的に決めてる先に自分は行きたいなというふうに思っていたので、考え方としては割とあの自動的に来た情報とかは最初は懐疑的に、じゃあ、まあ、言い方変かもしれないですけども、慎重に考えてみるべきだっていうふうに考えるタイプかもしれないです。自分たちが、考えてこの道だと思った方を、できる限り優先するような思考で移ってきてるなっていうのを今お話ししながら、振り返ってました。でそんな経緯があって楽天さんに入社をさせていただいたので、楽天さんでの、まあ、三木谷さんの経営だったりですとか、社長としてのどういう立ち振る舞いされるのかだったりですとか、組織作りという観点での何かあの学びがあったらいいなっていうふうに考えて入社をさせてもらったっていうのが楽天さんに行かせてもらった経緯です。
なるほど、ありがとうございます。楽天で あの思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、これも、まあ、たくさんあの3年ほど在籍させていただいたんですけど、学ばせていただいて、まあ、あの海外に行くあの部署の立ち上げだったので、まあ、立ち上げからですね、結構いろいろ試行させていただいて、特にやっぱり、まあ、本当に初めての経験が多くて、 ゼロからのスタートというふうに思っていたので、社内での動き方だったりですとか、いろんな思い出がありますね。その中でもどうでしょうね、いくつかある中で印象的だったのは、最初の衝撃は朝会っていう楽天さんの文化があってですね、これは週に1回毎週の全社会議なんですけれども、その朝会あるというのはもちろん聞いてたので参加をし始めたんですけれども、コンサルティングファーム時代は、全社員数でいうと当時もうすでに楽天さんの方が社員数が多かったんですね。数千人の後半いたと思うんですけども、コンサルティングファームも数千人いたんですけれども、社長の声を直接聞いて社長のメッセージを直接受ける機会っていうのは、全社総会みたいなですね、社員総会みたいな年に 1,2 回のイベントでしか社長からのメッセージって聞かなかったので、当時は私どちらかというと会社に所属というよりはチームでいかにプロジェクトをたくさんこなしていくのかっていうのを意識してたんですけども、楽天さんでその朝会に参加をしたら、毎週必ず三木谷さんが直接その場でリアルタイムのメッセージを発信されていて、それがすごいやっぱ衝撃でして、社長がこんな方針を話すんだなと、こういうふうに考えてるんだなっていうのをすごい見させていただいて、こう会社と組織っていうものって改めて目的があって、その中の自分は一人として大切な役割がきっとあるんだっていうことを実感して、ある種その組織っていうものそのものを今まで考えてもいなかったのかもしれないっていうのを気づきとしてもらったのは結構衝撃で、そこからやっぱり組織ってどういうもので、組織にはどういうものが必要なのか、例えばビジョンが絶対必要ですし、組織の中の行動指針が必要で、ある種その行動の原理原則も必要、要は文化づくりも必要なんだっていうことを学ばせていただいて、たのはやっぱり楽天さんの中ですごく今の組織作りでも、そのまま生かしているぐらいの学びだったなと思います。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。